おはようございます。聖書と福音の時間です。ここ最近、水族館などでクラゲが大人気です。その幻想的な姿に癒される人も多いとか。完全に波に身を委ねて漂う姿は、ストレスを抱える現代人にはいいようですね。神様に身を委ねて歩む人生は安心で心地いいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日、私は宇宙の人間原理という本を読みました。一言で言うと、宇宙というのは人間が誕生するように何者かによって絶妙に調整されているんだという考えなんです。例えば、太陽は毎秒毎秒すさまじいエネルギーを放出していますね。この太陽のエネルギーを生み出しているのは重力です。太陽は自ら重力によって自らの中心に向かって圧力をかけ、核融合反応を起こして、その結果として莫大な熱エネルギー、光エネルギーを放射しています。この太陽が捨てたエネルギーを使って、地球上の生命体は生きてるんですね。ところで、この宇宙には太陽のような莫大なエネルギーを外に捨てている星が何百億もあるんです。もしこの宇宙が閉じてしまっていて大きさが変わらなかったなら、それらの星々が捨ててきたエネルギーがどんどん溜まって充満し、宇宙全体が何千度にもなり、すべての物質は壊れてガス状になって落ち着く以外にはないのです。ところが、実際にはそういうふうにならないのは、宇宙が膨張していてエネルギーが捨てられる場所を作り出しているからなんです。このエネルギーを生み出す重力と、その捨て場所を作り出している宇宙の膨張率が絶妙なバランスで保たれているので、私たちは生きることができているって言うんですね。宇宙は人が生きるために何者かによって調整されているように見えて仕方がないというのが、この本の趣旨でした。さて、聖書はこの全宇宙を秩序あるものにお作りになった方を紹介しています。それは神です。この宇宙の第一原者なる方を、聖書は神とか創造主と呼んでいるのです。そして、神は宇宙の中では砂粒のように小さな地球に住む、また小さな小さな私たち一人一人を深く深く愛しておられると語るのです。今日はこの神が私たちを愛して与えてくださったキリストの御業を考えてみましょう。聖書にこのように書いてあります。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿となり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ、神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。さて、ここから三つのポイントで考えたいと思います。第一に、キリストは人としてこの世に来られた神の御子であるということです。数年前、天皇陛下と美智子皇后が東日本大震災のセレモニー行事にご出席なさった時のことです。普段はお洋服でご出席なさることの多かった美智子皇后が着物を希望されたという記事がありました。理由は、術後の天皇陛下が万一倒れられるようなことがあった際に、すかさずお支えするためだというのです。洋服だとハイヒールを履くことになりますので、それでは支えきれないかもしれません。しかし、和服であるなら草履ですね。もしもの時踏ん張ることができる。 そうお考えになられて着物を強く望まれたとあったのです。ご自身のファッションよりも一番大切な方をお支えするための装いを選ばれたというのです。神の独り子はなぜ神の在り方を捨てて人間の体という装いを身にまとってこの世に来られたのでしょう。罪人を支え、励まし、救うためです。自ら人となることで、人の弱さを実感し、人であるあなたをしっかりと捉え、支え、守るために、この方は肉体を持ってこの世に来てくださったのです。第二に、キリストは十字架の死を引き受けるために、この世に来られたということです。人間にとって死は避けることができないものですね。しかし、罪なきキリストにとって死はそもそも無関係のものです。キリストは死なない方です。死の原因である罪がない神の子であるからです。そのキリストが十字架にかかってくださいました。それは人間のすべての罪を引き受け、人の身代わりとして神様の裁きを受けるためであったと聖書は語るのです。第三に、神はこのキリストを死から蘇らせ、高く上げ、救い主であることを明らかにされたのです。一度は私たちの罪を負って死んでくださったキリストが、死後三日目に死を突き破って復活してくださったのです。私たちの経験則では、死んだ人間が二度と死なない体で復活して天に昇ったなどということはありえないことですね。いや、復活に限らず、キリストがなさったという数々の奇跡もありえないことだと論じる人々が、特にこの日本の中では一般的だと思います。しかし、オックスフォード大学の数学者であり、またクリスチャンでもあるジョン・レノックスという人は次のように語っています。奇跡は閉鎖系のシステムの外側から膨大なエネルギーをつぎ込んだために起きる事象である。いや、難しいですね。わかりやすく説明するとこういうことです。ある夜、オフィスの引き出しに1万円を入れたとします。次の夜も同じように1万円を入れます。これで合計2万円ですね。ところが3日目に引き出しを開けてみると、5千円しか入ってないではありませんか。さて、こういうことが起こったとき、普通の人は数学の法則が破られたとは考えません。これは誰かが1万5千円を抜いていっただけのことなんですね。数学の法則や自然法則には人間の行為を止める力はないのです。そこでレノックス教授は次のように推定するんです。復活をはじめとするキリストの奇跡は自然法則に反したものではない。復活は神が歴史という引き出しの中に手を入れ、死という1万5千円を取り去った結果起こったのである。自然界が外部からの侵入を許さない閉鎖系であることを証明しない限り、誰もキリストの復活の可能性を否定することはできない。まあ、私たちの住んでるこの地上の世界においても、独裁国家では独裁者はその国の法律に縛られずに自由に行動していますね。自然法則を作られた神は、自然法則を尊重なさいますが、自らは自然法則に縛られてはおられないのです。神は自然法則を超えて、独り子の神を人間の姿にし、命の君に死を経験させ、そして3日目に蘇らせてくださったのです。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として、受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
国分ゆりえで君もそこにいたのか。
君もそこにいたのか。
皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストは神の御姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。ピリピ人への手紙2章6節から9節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。